マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第240回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第240回になりました。なんか節目のところまであとちょっとというところで、このまま8月頃にはですね250回目になるんじゃないかなというところでですね、本当におかげさまでもうちょっとで5年目になります。聞いていただいている、ね、皆さんもおかげだと思っております。どうもありがとうございます。今後ともですねよろしくお願いいたします。さて、今回240回目なんですが、例によってちょっとお知らせからお話ししたいと思います。ポッドキャスト番組の公開収録イベント、ポッドキャストック2014、ですね、6月7日土曜日、場所は秋葉原ハンドレッドスクエアクラブで、行います。私の番組含むですね、ポッドキャスト番組がですね、公開収録すると、いうことで、皆さんと直接こう顔を合わせてですねお話もできるんじゃないかなと思いますので、興味のある方はですねぜひ来ていただければなと思っております。ちょっと場所の関係でですね有料のイベントとなっておりまして、チケットを事前に購入して申し込むということになっております。詳しくはですね 2014.podcastock.com 2014.podcastock.com と、こちらの方にねアクセスしていただければなと思っております。懇親会もありますのでね、ちょっといろいろ私ともこうお話しできる機会があるんじゃないかなと思いますので、よろしかったらぜひよろしくお願いします。はい、それですね、そんな、ところなんですが、ちょっと今回ですねお話しさせていただくのはクラウドサービスと仮想マシンの話。また小難しい話になってしまうんじゃないかと思うんですが、結構ね面白い話なんでね、ちょっと聞いていただければなと思っております。マイクロソフトアジュールの仮想マシン、これについてお話しさせていただきたいと思います。マイクロソフトアジュール、かつてはですね Windows アジュールと呼んでいたマイクロソフトが提供するクラウドサービスです。このクラウドサービス、実際そのウェブサービスを提供したり、ストレージのサービスを提供したり、データベースのサービスを提供したりとかですね、中にはこのアクティブディレクトリのサービスそのものを提供したりとかですね、いろいろなことができます。で、特に先日ですね、テックエドという神戸で行われましたマイクロソフトのテクニカルイベント、ビルドの後にまたテックエドというのがありまして、そこででもですね、結構その Windows じゃないや、マイクロソフト Azure についての発表が結構ありました。マイクロソフト Azure ってね、いろいろこう、機能アップどんどんされていくんですね。ですから、なかなか追い切れてないというかですね、そもそも私も勉強不足で全然追えてないんですが、結構ね、流れが速い、回転が速いというかですね、そんなサービスになります。さて、その、サービスの中の一つでですね、仮想マシンサービスというのがあります。で、これをですね、今回ちょっと利用してみました。で、この仮想マシンというのが、実際ハイパー V とかによる、仮想的にマシンの中にマシンを一つ作ってしまって、そこで OS を動かすということになるんですが、そこでですね、この Windows じゃない、Microsoft Azure というクラウドサービスの中で仮想マシンを使って、そこにアクセスすると自分の画面にクラウドサービス上にある Windows とか Linux とかがですね、動かすことができると、いじることができるということになります。前々からあったサービスではあるんですが、今回ちょっと私利用してみました。で、まずですね、これどうするかというと、Microsoft Azure のポータルサイトに入ってですね、設定をすることになるんですが、まずこの、じゃあまず Microsoft Azure、利用するにはどうしたらいいんでしょうかというのがあります。まずウェブサイトですね、Azure、AZURE、このキーワードだけでですね、検索していただけますと、もう Microsoft Azure すぐ出てきます。で、そこにアクセスしていただいて、まずアカウントを作っていただくことになります。で、これ基本的にね、有料サービスですので、お金を払わなきゃいけないということになるんですが、まずですね、MSDN に入っている方、こちらはですねあらかじめ、一定金額使わせてもらうことになってます。最大で月1万5500円、分のサービスを使うことができます。さらにですね、まだお持ちでない方で、 ちょっと試してみたいという方、そういった方はですね、これ無料評価版ということで1ヶ月間、2万500円分1ヶ月間のサービスを利用するということができます。これ無料で試せますので、まあ、興味のある方はですね、ぜひ試してみてください。私もまあ MSDM が入ってますので、まあ、1万5500円分使うことができるということになるんですが、で大体ね、どのぐらい使えるかというとですね、ちょっとこの後お話しします標準的なコースで Windows を1ヶ月間まるまる動かしっぱなしにしてお釣りがちょっと来るくらいというのが、まあ、MSDN で入った場合、使った場合のですね、利用料金になります。ただあの MSDN というのは基本的にあの評価のためのものですので、本格運用してですね、ウェブサイトを開きたいとかいう方はですね、Windows Azure じゃねえや、Microsoft Azure に正式契約していただいて、まあ、課金制になりますので、あの重量課金制になりますのでね、まあ、それで利用していただければいいんじゃないかなと思っています。で、これあの、まずこのウェブサイトで、Windows、Microsoft Azure のウェブサイトに入ります。そうしますと、まあ、これ結構ね、分かりやすい感じのメニューが出てくるんですが、その中でですね、仮想マシンという項目があります。で、仮想マシンというところで、あのメニューからですね、新規っていうメニューを押すとですね、あの、まあ、仮想マシンをすぐ新規作成できるということになってます。で、この中から仮想マシンっていうのはあらかじめ用意されてます。で、そのイメージを選んで自分で仮想マシンを作るということになります。で、使える仮想マシンがですね、Windows になりますと Windows サーバー 2012R2 Essentials、 それと 2008R2、 あとクライアントでは Windows 7、 Windows 8.1 ということになります。さらにこれに加えてアプリケーションも追加して使うことができて、 SharePoint、 SQL サーバー、 VisiTalk サーバー、 Visual Studio、 Dynamics、 Oracle と、 Oracle っていうのはすごいですね。このアプリケーションを追加して使うことができます。まあ、これはまた追加料金ということになるんですが、従来その Windows、 Microsoft なんだから Windows の仮想マシンが作れるでしょうと、それはそうでしょうっていうところで終わってたんですが、 Linux も使えるようになってるんですね。で、 Linux は Ubuntu、CentOS、Suji、Oracle の Linux、まあ、これだけね、 Linux そのものも仮想マシンとして使えることができますし、 Microsoft がそういったイメージをあらかじめ用意してくれてます。ですから、まあ、この中から例えば私は Windows 8.1 の Visual Studio セットになったやつってことを選ぶと、あの URL を決めてくださいというのと、アカウントを決めてください、パスワードを決めてくださいということだけでマシンをすぐ用意してくれます。で、マシンを用意するって言ってもですね、どんな仮想マシンが用意されるかって言いますと、仮想マシンはですね、全部で8段階、正確には今フルでいくと10段階になるんですが、コースがありまして、 A0 から A7 というコースになります。で、例えば A0 っていうのが一番安いプランで、共有コア、全体を共有しているコアを CPU コアですねを使って、メモリーが 768MB というコースで、1個上の A1 というコースがですね、 CPU が1コアでメモリーは 1.75GB で、その1個上の A2 というコース、これが2コアでメモリーが 3.5GB 使えるということになってます。まあ、これがどんどん段階的に上がってきまして、 A7 というのが標準的に使える最高スペックなんですが、8コアで 56GB のメモリーが使えるということになっています。まあ、この中から選ぶわけなんですが、だいたい標準的なメニューから選ぶとですね、 A2 ですね、2コアの 3.5GB が選択されます。まあ、これ料金、後ほど話しますけど、この料金が決まってまして、まあ、それによってですね、必要な部分っていうのを選んでもらえればいいと思うんですが、ですから あまり大したことやらないからいいよって方はですね、 A0 とか A1 とかでやってもいいんじゃないかなと思っています。まあ、そんなことでね、作成します。そうしますと、まず URL、 アドレスをですね、まず決めることができます。例えばですね、じゃあテストって名前を使いましょうということで、test.cloudapp.net というアドレスが確保できます。まあ、もちろん他が使ってると使えないんですが、これを割り当ててですね、で、ポート番号が何番ですという、これは TCPIP のポート番号なんですが、そういうのを設定されましたっていうのを教えてくれます。で、その情報をもとに、Windows のリモートデスクトップアプリケーション、これを使ってですね、接続をします。で、接続する際に、 今test.cloudapp.net のコロンのポート番号というふうに指定してログインするとですね、パスワード、アカウントとパスワードを聞いていきますので、自分で決めたやつを入力すると、リモートデスクトップのアプリケーションの中でクラウド上の Windows がですね開くんですね。でもちろん Windows だけじゃなくてもいいです。マイクロソフトのこれ RDP というですね、プロトコルに従ってリモートデスクトップを動かしてますので、それに対応したクライアントソフトがあればですね、動かすことができます。でもちろん例えば Mac とかでも使えることができます。で私 Mac はですね、持ってないんで、ちょっとそこら辺どうなのかなっていうところがあって、今ちょっと調べるとですね、マイクロソフトからマイクロソフトリモートデスクトップコネクションクライアント for Mac 2.0.1 というのが出てるみたいです。あとね、 Android でもねリモートデスクトップの、アプリケーションありますんでね、使うことできるんじゃないかなと思います。まあ現に私ギャラクシータブじゃんけんで買った、ギャラクシータブでですねリモートデスクトップのアプリをダウンロードして、使うことができました。ということは、そうか、 iPhone とか iPad でも出てましたよね。ということは iPad でクラウド上の Windows が使えると、そんなこともできるってことになります。で、この仮想マシンの Windows そのものはですね、10分ぐらい時間待つんですが、それで作成してくれることができます。だから逆に簡単ですよね。10分待ってりゃで、選ぶんだってどの Windows にしますか、どのマシンにしますか、 URL とアカウントとパスワード決めるだけで、あと10分待ってりゃでマシン用意してくれるんですからね、すごく便利じゃないかなと思ってます。まあ、そんなところで私も、今使っています。使ってるって言ってもですね、今実験的に使ってるんですが、もう面白いのがですね、 Surface RT から Windows の 8.1 フル機能を使えるということもできますんで、まあ、デスクトップアプリ使いたいなんて時はですねいいと思いますし、例えばそのどっか行って説明するとかですね、やるときに Surface の RT だけ持ってる、もしくは Surface 2をだけ持ってるんだけど、どうしても Windows のデスクトップアプリを動かしたい、見せたいというときには、クラウド上の仮想マシンの Windows 7とか Windows 8をですねに接続して使うということもできます。そんな活用方法もねあるんじゃないかなと思っています。実際私も Surface でですね、電車の中からクラウドを使うとかね、そんなこともやっても結構面白いなと思っていろいろやっています。でこれ先ほど言いました費用なんですが、ちょっとこれお値段決まってまして、使う OS、使うマシン、あと接続先、これによってですね費用が違ってきます。まず接続先ですね、こちらですね、北米だとかですね東南アジア、リージョンということでですね地域を選ぶことができます。で今までは北米とかね東南アジアだったんですが、今はですね日本の中にもデータセンターがあります。東日本と西日本、東日本のデータセンターはどこにあるかは知ってるんですが、これ言わない方がいいのかなっていうと、だいたいここの関連する会社の方からですねツッコミが入るんじゃないかなと思うんですが、そういうことで、例えば Windows を使います。そして、マシン、仮想マシンはですね2コア A2 ですね、2コアのメモリ 3.5GB の構成をで東日本のデータセンターを使いますということを選ぶとですね、費用が出てきます。でこの費用もですね、さらにコースが2つあります。基本インスタンスというコースと標準インスタンスというコース。でこの標準インスタンスというのがロードバランサーとか自動スケーリングとかですね、その機能を備えたものになるんですが、それいらないよという方、特にその開発者向けちょっと試したい方にはですね、基本インスタンスだけで十分じゃないかということになります。で基本インスタンスという方ですと、お値段がですね1時間あたり 19.38 円で、標準インスタンスになると1時間あたり 21.63 円になります。ですから Windows を2コアメモリ 3.5GB で基本インスタンスで1ヶ月丸々使うと 14,419 円ということになります。で、ロードバランサーとか対応した標準インスタンスを使うと1ヶ月で 16,089 円ということになります。これどうでしょう、高いと見るとか安いと見るか、 これだけでマシン準備してくれて、自分のとこになくて電気代もかからないんですよね。それを見て、どうお考えになりますでしょうかね。皆さん、私これ使い方によっちゃすごく安いんじゃないかなと思っています。まあ絶対的には高いですね、1万4000円ってね。で、私今 MSDN 入っておりますんで、まあ、主に実験目的ということであれば、丸々1ヶ月この Windows だけをね動かしていれば、まあ追加の料金払わずに使うことができるということになります。ちなみにあとね、 Linux を使った場合どうなるかって言いますと、 Linux はちょっと安いんですね。Linux を使って、2コアメモリー 3.5GB で、標準基本インスタンスで 14.08 円あ1時間あたりですね。で、標準インスタンスを使って1時間あたり 16.53 円ということで、これ1ヶ月使うと基本インスタンスで 14,73円、標準インスタンスで 12,294 円ということが費用となります。これもだから Linux ベースのサーバー、これを使ってですね立てるのと、まあどっちかいろんな、これ Linux はいろんなサービスありますのでね、ちょっといろいろ選んでもらえればいいと思うんですが、まあこのぐらいの金額で使うことができるということになります。これであとは SLA っていうのがあるんですね。サービスレベルアグリメントということで、どのぐらい稼働できますかというのをお約束する数字なんですが、Windows Azure じゃない、 Microsoft Azure は4月の発表で 99.95% という稼働率ということをですね、SLA として定義しています。まあ、これ Q の数がいくつつながるかっていうところでね、信頼性が上がるんですけども、まあマイクロソフトとしてはそういう数字になっています。ちなみにさっき A0 から A7 までのコアコースがあるって言いましたけど、実はですねもっと上があるんですね。 A8 と A9 っていうのがあります。で、 A9 という仮想マシン、これどんなマシンかって言いますと、16コアでメモリは 112GB、 それだけじゃなくてですね、ネットワークはですね40Gbps ということで、1秒間 40Gbps 通信ができるというインフィニバンドという技術を使いまして、ネットワークの通信させております。で、これを使うとですね、1時間あたり 499.81円ということで、これを1ヶ月まるまる使うと371,852円ということになります。といってもこれ月額払いなんですけど、時間単位でね加算し、計算しますんで、まあ、瞬間的に使いたい方はですね、これいいんじゃないかなと思っています。まあいいんじゃないかと思っていますって、私もどんなもんかねはっきり言えないんで、まあ、あまりお勧めできるできない以前の問題なんですが、ちなみにこれマイクロソフトの MVP の、ね、黒田さんという、ね、方がですね、MVP コミュニティオープンデーというところで、みんなの前でこの仮想マシンのね A9 の仮想マシンをドンと立てて稼働させるっていうことをなんかやったみたいで、なんか結構面白い話を、ね、聞いたことありますけども、まあ、最高スペックですとこのままできるということになります。で、ちなみにじゃあずっと使いっぱなしじゃなくて、いや使いたい時で使ってその時間だけ課金するということであればいいんだよっていうんであれば、普段どうするかっていうと、この仮想マシンの Windows をですねシャットダウンすれば結構です。稼働させたままですとその分ずっと時間かかってきちゃう、お金かかってきちゃいますので、まあ、シャットダウンというのはですね、このマイクロソフト Azure の仮想マシンのサイトからですね、操作することができますので、まあ、シャットダウンしておけばマシン時間は加算されません。まあまあ、そんなところでですね、マイクロソフト Azure の仮想マシン機能を使ってリモートデスクトップで接続して、自分で仮想マシン上のですね、Windows を動かすということができます。で、こういった使い方って何がいいかっていうとですね、専用にマシン用意しなくていいんですよね。まあ、これも仮想マシンそのもののメリットの中ではあるんですが、たださらにクラウドを使うことによるメリットっていうのは、マシンを例えば短期的に利用したい、例えばこの1ヶ月間だけウェブサイトを立ち上げたいとかですね、で例えば何かのキャンペーンで使いたいとかですね、あとは一定期間だけ、例えばチケット販売があります、とにかく集中するかもしれないんで、初日と2日目だけは CPU コアを 8コア持たせてメモリ十分持たせてマシンパワー持たせて処理したいって時は、この日からこの日の間は仮想マシンの性能を上げて使いましょうって、そういうふうにね、調整をすることができます。で、従来でしたらそんなのマシン準備しなきゃいけないとかいろいろ大変だったんですが、それをですね、仮想マシン上で自由に変更ができるということでですね、すごくこのクラウドサービス上の仮想マシンを使うメリットってね、あるんじゃないかなと思っています。ですから、Windows 仮想マシンとはまた別としてでもですね、このMicrosoft Azure の使い方として、例えば一定期間、例えばコミケのサイトとかですね、これ実際コミケ のサイトは Windows Azure を使っています。で、一定期間ガッと稼働させて、普段は止めておくとかですね、サービス終了してしまうとかですね、そういった使い方もできますので、そういう用途で見合うものであれば、使ってみるのもいいんじゃないかなと思ってます。もちろんここってね、ですね、そのデータの置き方の問題とかもありますんで、何でもかんでもクラウドに持ってきゃいいってわけじゃないと。例えば手元のね、例えば会社の中にあるサーバーで動かしたい、これオンプレミスって言ってますけどね、会社の中のサーバーでも動かしたいし、クラウドでも動かしたい、いろいろ切り替えてみたいとか、あとは両方で試したいということで、ハイブリッドクラウドっていう言葉も出てきます。そういったところで、この状況に応じてですね、うまく使い分けをするとね、いいんじゃないかなと思います。実際私も仕事でクラウドとかやってるわけじゃないんで、全然専門家でも何でもないんですが、なんかまず自分で試せるっていうところでいくと、このクラウドサービス上の仮想マシン、結構これいいんじゃないかなと思ってます。ですから、いろいろこれマシン、この前、手元のマシンをね、こうオークションで私売っちゃったりしましたけど、どうしてもマシンが欲しい、Windows サーバーが欲しいんだって時は、Microsoft Azure の Windows サーバーを仮想マシンとして立ち上げて使うとかですね、そんなことができるようになります。そんなところもありますのでね、実験目的でもいいですし、1時間あたりのね、費用、例えば、20円とかですから、週末だけちょっと使いたいとか、あとこう稼働させておきたいんだけど電気代と見合わせてどうだろうなとね、家でまさかサーバー立ち上げて動かすなんて人はいるか、私もあれ結構いるんですけども、電気代とかね、家族の了解を得られないとかですね、いろいろとあると思いますので、そういったところでね、活用するのもいいんじゃないかなと思っています。はい、そういうことで、今回ですね、マイクロソフトのクラウドサービス、マイクロソフト Azure で動かす仮想マシンの話をさせていただきました。はい、第240回はマイクロソフト Azure で動かす仮想マシンの話をさせていただきました。なかなか面白いし、奥が深いですしね、ちょっと勉強していきたいなと思っています。実際ウェブサイトを自分でこう作ってですね、活用してみるってことをね、今したいなと思って、今ビジュアルスタジオでなんか Windows Azure のプロジェクト立ち上げて、これどうやってデプロイってどうやるんだろうとかね、今そんな風にやっております。まだまだいろいろ勉強することがあるんじゃないかなと思っております。さて、それとですね、前回、Surface Mini が出るんじゃないかってお話をしましたけども、いよいよ来週ですね、5月20日、マイクロソフトがイベントを、発表のイベントを開催します。で、この5月20日のイベントでですね、なんか Surface Pro 3が出るんじゃないかっていうことで、うっかり書いちゃったんだか、タイプミスなのかって話があるんですが、そんな話も出ておりまして、サーフェスミニだけじゃなくてですね、新しいサーフェスが何か発表されるんじゃないかなっていうところも出ております。非常にこれ楽しみにしておりますんで、次回はですね、サーフェスのお話がね、できるんじゃないかなと思っています。それとですね、来週5月24日、ドットネットラボ勉強会が開催されます。場所はですね、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回は、前回引き続きですね、マイクロソフト MVP4 ビジオのですね、上村さんに、ビジオの話をいただきます。それと、同じく MVP のですね、小山さん、小山さん4月にディレクトリーサービスで MVP 受賞されたんですが、アクティブディレクトリーに関する、 セッションですね、お話をいただきます。それと同じく MVP のですね、MVP C シャープの MVP の増田智明さんによる、ザマリンによるですね iOS Android で F シャープで作る関数型アプリ、またマニアックなところもね増田さんついてきますこれでですね、ザマリンっていうのは iOS とか Android のアプリをですね Visual Studio で作ることができるという、開発環境で、さらに言語は F シャープ、これを作ってアプリを作るというところでですね、ちょっと非常に他では聞けないお話だと思いますので、こういったセッションありますので、ぜひ、ね、興味のある方は来ていただければなと思っております。で、多分私もなんか喋ると思います。どうしようかな、今回のこの仮想マシンの話しますかね。結構面白かったんで、実際実践しながらですね、お話もできればいいかなと思っております。まあ、その後はですね、まあ、その2週間後には、ポッドキャストで、ちょっといろいろ今なんかお話しする内容がですね、ちょっと今考えてるところなんですが、まあ、ご期待に添えるようなことをですね、ちょっとお話したいなと思っております。さらにその2週間後、クリエイターズミートアップで、ワンドライブの話をさせていただきます。ということで、2週間おきにですね、喋ってると。そうか。その次がまた6月28日はドットネットの勉強会なんで、なんか2週間おきになんか喋りますんで、興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。